お願いします。
目標を達成できる人とできない人がいると思うんですけども、その違いは何でしょうか？
なるほどね、はい、目標を、ね、達成できる人できない人いてますよね、はい、はい、まず目標を達成したいんなら大前提としてまず心に決めておいてほしい、知っておいてほしいことがあって、はい、まずはその目標を、まあ、要は達成できなくても失敗してもいいんだよと、失敗しても何でもないっていうふうに考えると、その、まあ、実際に失敗する確率が大幅に低くなるっていうこともあるから、はい、まず失敗を恐れないっていうことを前提に捉えてほしいわけね、はい、で、実は目標って目標を設定するときって人はねこう2つに分かれるんだって、はい、2つ目標設定があるって、1つは証明ゴールって言われるやつと、はい、2つ目が成長ゴールって言われるやつね。それに対して目標を設定する、目標が変わってくるっていうふうに言われているわけ、はい、1つ目の証明ゴールっていうのは何かっていうと、今自分が何ができるのか、自分のその能力を証明するっていうその目標を設定するっていう人がいてるんだよ。自分の能力を証明するために目標を設定するっていうタイプがあって、もう一個は成長ゴールって言って、自分がどれだけ成長したのかと、自分のその未知の能力を引き出すためのその設定方法っていう人がいてるわけね。それを成長ゴールっていうんだけど、まあ本来目標を設定する時っていうのは設定させる側ね、目標設定しろよっていう側はみんな成長ゴールを考えて目標設定しろよっていうふうに言ってるわけね、はい、例えば、営業だとかアポとかでも言っちゃうと、今週の1週間で取る目標は、例えばいつも10本とか20本とか取ってるんだったら、今週は30本なんとかして取りたいと思いますとか言って、こうちょっと 1.2倍、まあ、今 1.2 倍以上と言っちゃったけど、はい、1.2 倍をかけて言うっていうのがよく言われるわけね、はい、いつも普段から取っているその目標よりもちょっと上 の未知の自分のパワーを引き出すためにと、もうちょっと頑張れるって自分の成長を見るための目標値を設定する人もいれば、いつも20本ぐらいアポ取ってるんだったら目標数値10本ですとか言って言う人もいてるわけね、はい、なんで10本にするのって、はい、なんでいつも取ってるよりも低くするのみたいな人もいてるわけですよ。それ何かっていうと、その目標を設定して達成ができなかったら、その自分の能力が低いとか自分の、ね、能力がね悪いとかいう証明になってしまうから嫌だって言って、その証明ゴールを低くやたら設定すると、それはもう失敗を恐れてるからとか言っていろいろあるんだけど、多くの人が証明ゴールになっていますよと、自分の能力を証明するための設定、目標設定をしていますよっていうわけね、はい、だけど証明ゴールには大きな大きなデメリットがありますよと、はい、全くの未知の問題だとか難しい問題に取り組もうとした時、ものすごい逆効果になりますよと、はい、うん、正しいことを本当にやっているんだろうかとか、本当にその自分ができるのかどうなのかっていうのが不安になってしまって、せっかくの目標設定っていうのがネガティブな原因になってしまいますよと、うん、で能力、自分の未知なる能力を発揮するための目標設定ではなくて、その能力を阻害する最大の要因になってしまいますよと、うん、まあ、最大の要因っていうのは不安感になるんだけど、この設定できるかな、この目標値達成できひんかもしれへんなっていう不安感がますますダメになってしまうっていう、はい、で目標設定する時のその設定のゴールを証明にしているのか成長にしているのかの差ね、だから証明に設定している人ってすごく多いから、証明は証明ゴールっていうのはやめた方がいいですよと、成長ゴールにしましょうねと、成長ゴールっていうことは失敗してもいいんだよっていうゴールだから、
はい、
そういうふうに考えてやっていきましょうねと、うん、で未知なる問題とか難しい問題に直面した時って、やっぱり例えば誰もクリアしたことがない問題を解こうっていうふうになったら、結構頑張らなきゃいけないわけね、やる気を奮い起こさなきゃいけないわけね、奮い立たせなきゃいけないわけ、うん、例えばビジネスなんかで言っちゃうと、例えば僕なんかで言ったら、テレアポをずっとやっていましたよと、即決営業をずっとやってました、でもテレアポがダメになりましたよと、じゃあやったこともない未知なる世界ね、ダイレクトマーケティングを使った広告営業をやっていこうっていうふうになった時、はい、できるかどうかわからないわけですよ。いや書いたことないんだもん、そんな広告なんてやったことないんだもん、 で広告代理店に勤めていたわけでもないし、営業畑出身の人間が広告やるって言ってるわけだから、うまくいくかどうかわからないわけね。で広告でうまくいったとしても、その今まで通りの営業やったら失敗するわけよ。クーリングオフが来ちゃうわけ。あれってなんでだよ、俺の必勝パターンで営業してるのになんだダメなんだよ、ダメなのかなとかって思っちゃうわけね。でそのダメな時、未知なる問題とか難しい問題に取り組む時にやる気を奮い立たせるものって2つありますよっていうわけ。まず1つ目が、興味を持って仕事を楽しむ姿勢が大事ですよっていうわけで、2つ目が自分の仕事は価値があるという信念が大事ですよっていうことね。でとにかく一番大事なのが興味のあることをやりましょうねっていうことね。でちなみに興味のあることをやっているとなかなか疲れを感じないっていうふうに言われているわけ。で興味のある課題を取り組む人っていうのは興味があるわけだから、その活力がすごい高い状態をずっと維持できているっていう研究結果も出ているわけね。でじゃあこれ久田さん質問です。大変だけど興味のある課題に取り組むのか、簡単だけどつまらない課題に取り組むのか、はい、どちらの方が成績が良くなると思いますか？
興味ある方です。
そうなんですよ。その実験結果が出ているみたいです。大変だけど興味のある課題を取り組んだ人っていうのは、その簡単だけどね、簡単だけどつまらない課題に取り組んだ人に比べて多くの努力を傾けて、あのかなり難しい問題だったのにもかかわらずめちゃくちゃ成績良かったっていう話らしいのよ。やっぱり興味を持つっていうことは大きなアドバンテージになるっていうことね。で別の研究では、その興味を持って取り組んだ人っていうのは、でその後別の仕事を取り組んだのもそのモチベーションというか成績はすごい良かったっていう話が結果が出てるらしいの。だから興味を持つっていうことをもう最優先してやった方がいいですよと。で確かに僕もあのテレアポの電話営業っていうのはあんまり好きじゃなかったのよね。もうできればやりたくない仕事だったわけだけど、広告に関して言えば結構面白くて楽しくて、こうやったら面白いんじゃないかなとか言ってワクワクしてやってたわけね。でこれが例えば、夜中の2時とか3時とか4時とか、まあ、ある意味徹夜みたいになってしてもなっていても別に苦ではなかったよと。これでうまくいくんやったら頑張ろうみたいな、これやったらもっと面白いかもしれないなっていう、こうワクワクがあるとね、まあまあよくあるあのゲームとかだと、あの寝るのを惜しんでやってしまうみたいな興味を持ってやってしまうみたいな、面白いからみたいな感じがあるように、あの興味を持つ仕事、興味を持つその、まあ、目標っていうかね、興味を持つことをやっていきましょうねと。だから目標設定で、あの達成できる人達成できない人って何かっていうと、あの証明ゴールになっているか成長ゴールになっているかになっていますよと。で証明ゴールの人っていうのはもう今自分が何ができるのかっていう自分の能力の証明になっているから、難しい問題とかやったことない問題に関して言えばもう証明ゴールだと証明ができないわけだから、モチベーションがダダダダダって下がってしまって全然やる気が起きないですよと。だけど成長ゴールを重んじている人っていうのは自分がどれだけ成長したかを見ていくし、やっぱり興味のある分野だったら、あのやったことない困難に立ち向かうことでもおもろいやないかい、やってみようかっていうふうになれるから、目標を高く、あの高くというか目標を達成するケースがすごく高いですよと。でしかも成績もいいと。でしかもあのモチベーションも高いままで、そのまま次の仕事に行ってもモチベーションが高いまま動けるっていう、多分成功体験があるからになってくると思うんだけど、まあそういう意味でね、目標を設定するだったらまず大前提として失敗してもいいですよっていうことを考えてね、成長ゴールっていうのをあの設定していただいた方が目標は達成する確率がねめちゃくちゃ高くなるんで、ぜひ証明ゴールはやめて、あの成長ゴールになりましょうねっていう話ですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、 当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。